それではインタビューコーナーは、本日の朝ですね、録音いたしました。録音でお送りいたします。
おはようございます。
おはようございます。
インタビューコーナーのに入ってまいりました。今日のお客様は、奥村茂樹さんです。奥村さんのですね、簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。1941年に、お生まれになりまして、ビクターエンターテインメントでお仕事をされて、最近は第二楽章を語り継ぐ会ということで、吉井永小百合さんの朗読会をされている方です。それではですね、まず奥村さんにお伺いしたいんですけれども、
はい、
茅野茂のアイヌ神話修正という本がビクターエンターテインメントから出てるんですけども、この宣伝に関わったというお話を先ほど伺ったんですが、ちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、ちょうどですね、昭和でいうと70年というのはちょっと表現がまずいんですけど、日本ビクター株式会社という会社が創立70周年の記念の、文化遺産を残そうということで、やはり文化に関わり合いがある茅野先生のアイヌ神話修正というものをビクターの藤本さん、大野さんという、まあ、ディレクターが、
はい、
先生の業績をいろいろ検討して、ぜひこれを日本文化の中に残していこうと。で、それで、ビクター創立70周年記念の、作品として、平凡出版さんとビクターで、完成させた、そのいきさつがありまして、その時、ちょうど宣伝を担当しておりまして、まあ、普通宣伝と言いますと、どうしてもレコード会社は、華やかな部分しかやらないんですけれども、なんとかこの茅野先生の業績を、少しでも多くの方に、知ってもらいたいということで、この宣伝プロモーションを手伝いました。それが宣伝のきっかけです。
あ、なるほど。あの本っていうのは何冊ぐらい、印刷されたんでしょうか。
これは、聞くところによりますとですね、
はい、
まあ、なかなか、難しいんですけど、日本の各地の大学の研究室、図書館等々で、合計で、3000冊っていうのはちょっと表現が、これは本ではなくて CD と解説書がついて、まあ、金額的に18万9千という結構高価なものですけど、3000セット以上出たっていう話を聞いております。
あ、なるほどね。まあ、実は私も購入しました。
あれ、ありがとうございます。
18万円でしたけど、カット販売でですね、
はい、
10回払いで買ったことがあるんですけど、
はい、
あの本は本当に、アイヌを勉強する人にとってはですね、お手本的な存在で、例えばアイヌ文化振興研究推進機構というところで年に1回ですね、
はい、
アイヌ語弁論ってあるんです。
はは。
その時 の、 そのお手本のですね、
はい、
教本という形で使われているなと私なんかも思っています。ちょっと話を進めてまいりますが、奥村さんはですね、8月20日にこの二豚で行われる畜産家という船下ろしの儀式というのがあるんですけども、まあ、これにはもうここ数年来、まあ、毎年参加されているんですけども、この儀式に参加されたご感想などをお聞かせいただけますか。
はい、一言で言いますと、
はい、
二豚の精神が宿ってる非常に楽しく、またある面では神々しいようなお祭りで、本当にこの二豚の空気、特に二豚という、まあ、風ですよね、この風を体で感じて、なおかつ心を動かされる。で、多分毎年リピーターがすごく多いんですよね。で、それは私今申し上げたように、多分心を体で感じて心を動かされるから、何度も何度も来て、お祭りそのものは、厳粛な中に楽しさとか、それから喜びが含まれているんですが、単なる遊びではなくて、その、アイヌの皆さんの精神が宿ってる、今用に言うと総合エンターテインメントみたいな形なんですけれども、その中に、心を自分が日頃思ってる感動がその中に宿ってると、 だから私も毎年来て、毎年新しい発見と、毎年エネルギーをいただいております。
あ、なるほど。
地域の皆さん、ありがとうございます。今年も来ます。
まあ、そうですね、あの8月20日といいますと、その畜産系があるわけですが、それに先立ってですね、同じ日、午前中ですけれども、茅野茂二谷アイヌ資料館の前にございます、夫婦石という縁結びの石がございます。
はい、
であそこでも毎年必ずですね、アイヌプリ、アイヌの風習による、お祈りあるんですが、はい、なんか奥村さんもですね、あの前で、なんか、はい、アイヌを使った祝詞をあげたという話を伺ったんですが、ちょっと詳しく教えていただけますか。
いや、これ、詳しく申し上げますとですね、積年の至りでもう恥ずかしくて、先生が、じゃあお前もやってみろということで、無我夢中でやりましたけれども、途中からですね、日本語かなんか、アイヌの言葉かなんかわからなくなって、後ろで、何かこう笑い声が聞こえると。で、ちょっと振り向くと、茅野先生と奥様がですね、ゲラゲラ笑っていたという、まあ、非常にですね、我ながら恥ずかしいお祈りをさせていただきまして、以後ですね、何か自分が、ちょっと心配事があれば、いや、あれがやれたんだからということを、今もって思ってます。これはお笑いです。す
みません。また一つの自信になったということですかね。
怖いものがないような、で、多分これもですね、先生を通じて、そういう意味の縁結びで、縁というのは、男性と女性だけじゃなくて、地域に密着した心と心をつなぐような、そういう縁を、ますます絆を強くさせてもらった、あのお祭りだと思います。
あ、なるほど。はい。次の質問なんですけれども、地域のニュースでですね、地域のニュースでも先ほどちょっと取り上げられたんですが、北のゼロ年の上映会というのが6月4日に、
はい、
ビラトリ町でも行われる予定になっています。まあ、これに関してですね、奥村さんはいろいろと関わりを持っているというふうに伺ったんですが、その辺を教えてください。
はい、もともとですね、北のゼロ年っていう映画は、本当に激動の時代、北の原野に、流れたどり着いた546名の愛と感動ではなくて愛と戦いの物語で、愛だけでは生きていけない部分がありますし、かといって、単に行動だけでも生きていけないと、いわば自然と人間が一体になったような大スケールの大きいドラマで、それが東映さんが作られましたけれども、たまたま、吉野さんもそれに出演されておりまして、実は映画は3月の4日に終わったんですが、
はい、
吉野さんが、これは言っていいかどうかわかりませんが、3月の、13日が還暦の日で、それを記念して浜頓別町で、映画をやりましたところ、本当に皆さん喜んでいただきまして、じゃあこの感動っていう話を茅野先生ともども、ちょっとさせてもらったら、ぜひこの町でできねえかということで、茅野史郎さんをと、一緒にこの映画をですね、地域の皆さんと上映会をやろうということで、お手伝いをさせてもらいたいなと思って、長谷さんにできました。
はい。それでは6月4日にもぜひこちらの方にいらしてですね、
はい、
上映会が成功するようにお手伝いいただきたいと、
はい、
このように考えております、
はい、一生懸命頑張ってやります、
あと最後の質問なんですけれども、奥村さんは吉永小百合さんの語る会ということにもですね関わっていると伺ったんですが、その活動状況を簡単に教えてください。
はい。吉野さんが1985年、夢中日記という、ま、映画の中で、体内被爆の、芸者さんを演じて、その時が原爆との出会いで、で1986年に、心静かに、この原爆詩を、彼女自身が選んだ詩を語るようになって、今年で確か19年目になるんですが、声高に大騒ぎをするんじゃなくて、祈るような気持ちで語り継ぐことが戦争とそれから、平和という問題を身近に捉まえて次の時代に残していこうと という活動に私も感動しまして、以後、吉野さんの第二楽章を語り継ぐ会という原爆の朗読の会をお手伝いをさせてもらって、まあ、今日に至るということで、平和については真摯に考えていらっしゃる、皆さんが本当にたくさんいらっしゃるなと思って、じゃあもっと頑張ろうかなと思って、自分の、力が続く限りお手伝いをしたいなと思っています。
はい、ありがとうございました。本日のお客様は福村茂樹さんです。第二楽章を語り継ぐ会で活動されております。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。